皆さんこんにちは、こちらは明治学院大学前から菊池由美です。6月4日2006年6月4日のポッドキャストです。今朝も言ったんですけれども、今日は坂本龍一さんを迎えて六ヶ所村の再処理工場について、語り合う若者の集いなんですね。で、私はどちらかというともう若者ではないんですけれども、まあ、なんとなく混ぜさせてお仲間に入れさせていただいてます。すごいいろんな、ね、仲間がいっぱいいて素敵な人がいっぱいいるので、あの人もインタビューしたい、この人もインタビューしたい。今私から1メートルぐらい離れたところに枝広純子さんもいらっしゃいますし、それから先ほど安田節子さんなんかもいたような気がしますね。それから友達の田中優さんとか、まあ、今日司会する辻さんとかね、本当に全員がこのポッドキャストでインタビューしたい人ばっかりがずらりと来てますけれども、じゃあお楽しみに、まもなく6時からの開催です。
この中で今上で話を聞いてくださった方、ちょっと手を挙げてみてください。どのくらいですか？あ、やっぱりかなり、でも半分以下ですかね。本当に今紹介していただいた通りですね、今紹介できたのは本当にまだ一部で、いろんな、各界の、素晴らしい方が今日いらしてくださっているのに、その方々をさて、差し置いて僕がここに座ってるっていうのはちょっと、戸惑いがあるんですね。なんか田中優さんとか藤田さんとか呼びながら一言も喋らせないというすごい後で喋るえ、そうなんですか？あ、そうですか。でもシナリオにはそれなかったんですね。まあまあ、ね、こっからは全然予定がないんですよ。ないんです。これはどうしてこういうことになったかっていうと、実はこれを全部今日のことを計画したときには、まだ坂本さんのサイトのことも知らなかったんですよね。それで坂本さんの六ヶ所サイト、僕がピースボートから帰ってきたらそれがこう始まってて、でその中でやっぱりせっかく来ていただくんだから、そのサイトに連なるようなこうなんか面白い場をね作りたいなって急に思い始めて、それで今から何年後かにね、おお、あの時俺もいたんだみたいなね、そういう感じの場所を作りたい。基本的にだから発想としてパーティーなんですよ。でパーティーには別にないですよね、シナリオとかね。だからそんな感じで本当に今日は来ていただいたので、その辺ご了解いただきたいと思います。そしてやっぱり僕その坂本さんのサイトを、まあ、担っていくっていうのかな、あれに連なって担っていく人たちっていうのはやっぱり若い人たちじゃないですか。っていうんで、うちの学生も含めてですね、今日はヤンキーからノットソーヤンキーまで、ここに並んでいただいたというわけです。というんで、まずちょっと自己紹介しましょうかね。簡単に一人一人自己紹介をお願いします。
はい、僕、音楽やってます。今はサルコトナロという30歳で音楽やってます。はい、今日はよろしくお願いします。
私は一応ヤング代表というつもりで、参加者の一人としてあくまでもステージにたまたま登らせていただきました。ピースボートという年に3回地球一周の旅を企画している NGO で、働いてます、小野寺愛と申します。今日の会はですね、もともと辻真一さんにカフェスローの5周年記念の時に坂本龍一さんが日本に来るんだ、でストップ6カ所っていうサイトができたから、それにつながるムーブメントを起こすために NGO の活動家だけじゃなくて学生さんだったりアーティストだったり、表現者だったりデザイナーだったり、もういろんなジャンルの人を集める秘密集会を明確の汚い教室でやるんだけれども、参加してもらえないだろうかと言われて、ぜひということで参加させてもらってます。今日ここから面白いムーブメントが広がることを、願ってワクワクしてます。よろしくお願いします。
ところに座らせていただくのがちょっと怖いぐらいなんですけども、明治学院大学の大学院に修士にいまして、ブーメランネットというグループ若いグループをやっています高橋と申します。坂本さんのストップ6カ所というサイトに連携する共同する形で、 6カ所の稼働をですね、少しでも早く止めたいという、世界の人たちの声を集めようと、署名サイトを今立ち上げ、準備をしていてですね、もうほぼ今日か明日くらいには、放棄できるというふうになっています。ご協力よろしくお願いします。
環境 NGO の広告チーム、サステナをやっている前北美也子といいます。エココロっていう雑誌を出したり、100万人のキャンドルナイトを呼びかけたり、ほっとけない世界のマジスタを呼びかけたりしています。で原発のことは学生の頃から気にはなってたんですけれども、しっかり勉強したことはなくて、で6カ所浜岡と、昔はその脱原発運動っていうのはもっと盛んだったのに、この頃なんかみんな問題にもしないんじゃないの、それって危ないんじゃないのって坂本さんからの呼びかけを受け止めて、でやばいよね、なんとかしなくちゃというので今日ここに来させていただいてます。よろしくお願いします。
でまずですね、坂本さん、さっきの続きみたいな、
続きですか、
続きになっちゃうんですけど、さっき あそこまで話すことになってなかったんですよ。
一応ちゃんとやりますか。
ちょっとやってください。
喋りすぎやった、
実は今だから言えますけども、でちょっと皆さんこれを見ながらですね、坂本さんは何をやってるのかということを。
僕も本当は原発なんて関わりたくないのかったのに、やっぱりあれを聞いてしまったらしょうがないんですよね。
どれを聞いてしまったんですか。
1日に通常の原発から出る放射が1年分がこの6箇所の最終工場が出るということを見てしまったんですよね。それで2年
でチェルノブイリ
という数字もありますね。見てしまったからには仕方がない。古い言葉で言えば、生きるだろうさん。分かってくれる人いないんだろうけど、しょうがねえなって感じ。でも黙ってるわけにいかないじゃない。で、やっぱり、申し訳ないのも怖いんですけど、もっと怖いのは、今もマイケルさんが言ってたけど、こんなことが起こってるのに、日本の社会が静かすぎる。まず知らない人がほとんど、僕も知らなかったし、全然声がないじゃない。で、それがまず怖いなと思って。で、日本がこんな静かだったら、世界にまず知らしめて、世界からと思って、それで、海外向けの英語のサイトにしました。で、余裕があれば、もちろん日本語サイトも、今後も作りたいと思いますけど、今のところ本当に2人くらいできてるので、それで仕事も使いながら、まだ言えないんですけど、でもね、もう一方でどんなにいいこと言ってても伝わらないと伝わらないっていう、だから正しいこと言ってるだけじゃダメよっていうね、見せ方も大事だと思って、すごくデザインというかポップなウェブサイトを作りたいなと思って、それで、友達のイギリス人のね、ジョナサン・バンブックという、すごく結構売れてるっていうかな、評価の高いデザイナーがいるんですけど、彼に声かけたら、心よく引き受けてくれて、彼は大御所で忙しいから、彼のアシスタントの実動部隊は、アシスタントのね、日系ブラジル人のね、ペドロ・イノウエっていうのが若い子がやってくれて、それもなんか縁を感じる、ブラジルとか日系人だし。ですごく、かわいい、こういう、本当はかわいいって言っちゃいけないんだけど、この原発君がさ、すごいかわいいって言うの好きなんで、なんか、ポップな感じっていうかね、そういうのも大事だなと思って。で、その全体のコンセプトを自分のところを考えたんですけど、
クリエイティブコモンズっていう、コンセプトね、これまだ日本でそんなに一般的じゃないと思うので、ちょっとその発想を教えてもらいたいんですよね。
まあ、このサイトの目的はその6カ所の問題を、簡単に知ることができるというインフォメーションと同時に、あの音楽や絵とか写真をあの、まあ、楽しみというかね、ダウンロードしてもらったりするという、ただ反対だよとか情報だけを与えるんじゃなくて、あのアートとか音楽のもそこにあるという、アートから入ってもらうということも考えて、こういうふうに2つ並べます。それでその特に音楽の場合は自由にどんどんダウンロードしてもらって、そのお金を払わずに、それでダウンロードしてもらうということは、その自分のところに入ってきた自分のコンピューターに取り込んだものを切り刻んだりねしてもらっていいっていう、あの普通は著作権の方でもあって、あのそういうことはできないようなんですけど、この場合にはあのそれを全部フリーにしてしまって、どんどん勝手に改変してもらおう、リユース、リサイクル、フリーモデルとか何でもいいんですけど、言葉はそうしてもらおう、で勝手に作って自分がもしホームページに持ってたらそこにもポンと載っけてもらって、そのそうすればこうやって言葉で最後と同じように音楽が伝わってくる、またそれを聞いて次のスターを見て、それに同速するイメージもあります。で、その時に、まあ、テイさんがおっしゃった、クリエイティブコモンズっていうね、まあ、なんか創造的な共有道が、無理やり直訳すればと思いますが、そういう著作権の考え方を推進しようとしている団体がありまして、アメリカに。で、そこの考えはとても気に入っているのと、それを使っています。その、なんていうかな、トラックの考え方を使っています。簡単に言うと、あの、例えば一人のミュージシャンでも、自分の中にいろいろ考えがあって、この曲はきちんと CD で売って、お金もいただきたいと。という場合もあるしね、この曲は、とりあえず作って、ただでばらまいて、どういうふうに、たくさんの人に聞いてもらいたいとか、ね、その中間ぐらいもあるかもしれないし、いろんな同じ音楽といってもいろんな、権利の主張の仕方が全く何をやっても構わないよ、著作権ゼロ。著作権のことをあの英語でだとコピーライトって言いますけど、コピーライトね、右ね。で、その著作権を放棄することを、そのライトをなんか引っ掛けて、コピーライトっていうふうにね、言いますね。これコピーライトってあの著作権を放棄してるっていうんですけども、まあ、それはゼロから普通にきちんと著作権を主張して、権利を主張するっていう考えは、いろんなところで、その音楽に見合ったコントロールを作り手自身が決めるという考えですね。で、これはすごく、なんていうの、なんで今までこういう考えがなかったのかなっていうふうに思えるとてもいいことなので、僕はどんどんみんなに使ってもらいたいなと。今回ので、ね、選べるんですよ、いろいろね。で、今回のこれは、ただでダウンロードして、サンプリングしたりミックスしたり全く自由です。ただし、商用目的以外のものではということで、その1点だけ条件になっています。だからこの曲を勝手にダウンロードして勝手に作り変えて、例えば CD にして売っちゃうと、これはダメだという、その1点です。それは、ノンコマーショーサンプリングプラスというカテゴリーなんですけど、でそれがついてます。あの音楽とビデオにはそうなってるんで、ビデオもダウンロードして作り方も、あ、これですね、これです。オーディオっていうところに行って、オーディオが、まあ、音楽に関する、でここにサンプリングっていうところをクリックして、ね、サンプリングしていいよっていう中にもこれだけあって、僕が言ったのは今3番目のコマーショーサンプリングクラスっていうやつですね。 コピーしていますので、収蔵以外は、ね、まあ、それを使っている。そしたらそのクリエイティブコモンズの、アメリカの人たちがこのストップ6カ所を誇る .org のこのキャンペーンをとても気に入ってくれて、彼らのトップページにね、リコメンデッドなということで、ね、なくなっちゃってるかな、取られちゃったかな、あ、来たこういうふうになんか推薦キャンペーンということで、ここでお互いにこうアイドル僕のクリエイティブコモンズを使って、まあ、一種宣伝というか、ね、と思うとしてると、彼らもやってくれてるっていう、いい形のネットワークが。
コモンズのネットって言ったら、ね、日本にいる人が入り合いだけど、その入り合うっていうかね、あの共有地よりもっとこう素敵なある意味の言葉なんだけど、それが、いわゆるこう IT ならではのね、こういう文脈の中で生まれ変わってきてるというか、うん、なんかワクワク、本当に入り合いっていう感じが、
そうですね、
伝わってるんですね。
あと、あの、アップルが、あの、iTunes Music Store っていうのをやってますよね。それで、今、世界中でかなり、もちろん日本でもありますけど、アメリカ、イギリス、いろんなところでできてるんですけど、そこの、世界中の iTunes Music Store のトップページにこの6カ所のバナーをポンと出してくれたんですよ。これでだから随分認知度が高まって、それで、あの、そのストーンの中にポッドキャストっていうジャンルがあって、ポッドキャストわかります？
わかった。この前、そういうことで知らなかった。教えてもらえる。
皆さん多分若い方はご存知かもしれません。ポッドキャストって、そのポッドキャストに行くと今度エンターテインメントとかスポーツとかニュースとかいろんなジャンルがある。その中にポリティクスっていうのがあって、これまあポリティカルのことなんで、そのポリティクスのなんとそのアメリカとイギリスのポリティクスのカテゴリーで1位になったんです。そのストップロッカー長が。まああんまりだからポリティクス
ありますね、まだ。
やってるし。人がいないんじゃないかな、3人ぐらいじゃないかな。
今日のにもトップに出てます。
あ、これ日本
の
日本の iTunes のこれトップページいるんだよ、まだ。あ、そう、これですね。それで、まあ、さっきも言いましたけど、最初に僕とシンゴトゥとかが作った、6カ所っていう曲がこうたくさんの人に、リミックスされてこう戻ってきたり、それから他にいろんなミュージシャン、アーティストの方たちがこのためにあの寄付してくれたっていうかな、作品を提供してくれた。今来てる釣蔵もあの近藤さん、近藤っていうトランペットと一緒に曲をまだ作ってくれて、
釣蔵さんちょっと
釣蔵
さっきは紹介したんです。
それからあの沖縄の彼が
角膜社会
覚えられないと思います。角膜社会、
角膜がお釈迦様なんですよ。
真実を見る
というか見たものが神様だ。
あ、そうです。
新語通とリミックスを作ったのね、
はい、
それでこれ今もう上がってますけど、そういうふうにだから結局一人が三人に伝えてたこと、その三人がまたその次の三人に伝えてとか、そういうまあフェイクフォードみたいなことですね。それを音楽を通してやるっていうことですね。僕音楽家だから、やっぱり音楽で使いたいって言ったら、音楽で何かだよ。だけど僕音楽でやりたいんだけど、シンゴみたいなラップもできないし、そうですね。あの歌も下手だし音痴だしこれでも歌を歌えちゃうとこうそういう半減パーセンみたいな歌作って歌ってたらちょっと違っちゃうなみたいな歌えなくてよかったなって今思ってたんですけど、だから僕なりに歌う代わりにですね、こういう、まあ、仕組みっていうか何 ことは言ってます。
ちょっとせっかくだから聞きましょうかね、沈没と最初のだから、ね、
元の
やつ、
これですね、
仕事場所の曲聞きましょうよ。
ずっと一番下です、
ね、ずっと下行くわけですね。これ下から積み上がっていくわけですね。どうだろう、メインテーマですね。時間かかりますか。
絵とか写真をと記録してくださったと見せてます。さっきは一番見たから、それよとか、じゃあ、ラッサーミューズっていうの、ペインティングです。絵ですね。これは、僕の友人のイギリスの絵描きアーティストですね。まあ、こういうのを送ってくれました。僕が会ったことない知らない方も結構いますね。それで、まあ選ばずに送っていただいた方を全部どんどん載せるようにしてます。もう一度上に行ってください。今度ウォッチ、ここはビデオですね。今4つありまして、これは6箇所メインビデオというのは、この今聴いている曲の、まあ、ビデオですね。
これも最初から作られた。
これも同時に作りましたね。森住隆さんという有名な写真家の方で、イラクとかチェルノブイリとか原発問題を、この時に、一番最後、インテリアブリー。で、そう、6箇所が次ですかっていうような投げかけで、まあ、チェルノブイリとかですね、その森住さんがアーチコーチで、世界のアーチコーチで撮ってきた写真がこう出てきて、
スライドショーにな
る。スライドショーですね。ちょっと俺のイラクかな。イラクだとまあ月間ランですけどね。 まあ、ちょっと待って、アルコールいいね。これは、あの、なんていうんですかね、凍傷っていうのかな、私も出ちゃったんですね。そういうのがあります。これもダウンロードして、自分のコンピューターとか iPod で入れてくれました。まあ、今後もどんどん増えて、くれるようになります
。さっき、あの、高橋由里さんの作品も、なんかちょろっと出ていて、もう上がってるんですか？高橋由里さんなんか。
じゃあ、ピアノに持ってきてください。
曲すごく
真ん中ぐらいかな。これで、高橋君が。これは、あの、僕が学生時代から尊敬している高橋由里さんという日本の宝みたいな国宝級の作曲家なんだけど、彼も、これはね、ちょっと不思議な提供のされ方で、譜面ですね、こんな。譜面を送ってきてくれたんです。だから譜面がダメ。
リミックスが。
譜面リミックスをしてくれっていうことですね。
面白い。
面白いんですよ。こういうね、譜面なんですね。ちょっともうちょっと下に聞いてください、ね。こういうのが。だから音になる前の設計図ですね。それでね、まあ、これを提供するよと。で、さらに面白いことに、この曲はたまたまね、あの、尺八とか、ショーとかね、いろんな、まあ、チェロとかピアノとかも使うんです。そしたら、それを見た、これを見た、まあ、別の知り合いの、この日本のショーを吹くプレイヤーの方が、このショーのパートを自分で録音して、送ります
ね。
だからそのまずこの音楽のショーの部分だけが実際の音で書いて
くるんです。
それに刺激されて、これフルートの人とかが、じゃあ自分はフルートだけ送るよって言って、バーチャルなアンサンブルとかこうする ようなことになっていて、
フルートプレイヤー100人くらいフルートプレイヤーが送ってきたらまた面白いことになる。
そうですね。それはちょっと予想してなかったんですけど、ものすごく面白いことになっていましょう。尺八、ベースクラリネット、パーカッション系のバイオリンチェロですね。そういうことで、
これは面白い。
面白い。ちょっと音楽的にも面白いですね。これはね、ブレヒトの詩から取ってるんですね。ユーさんに6か所 の危険性を、さっきそれでさ、危険性2つあるって言ったの、2つ目を言う前にもう終わっちゃったんで、そこもじゃあ続
いてくる。2つ目っていうと
あのテロリストリーの、うん、アプルドリームが、あの、犯罪やテロリズムに使われる危険性が増えるということですね。
そうですね。であの僕がね、実は一番今回の六ヶ所村の件で心配しているのが、あの要素129っていうのを出すんですよ。で、通常のチェルノブイリの時に出るやつは要素131というやつで、半分に減るのが8日間なんですね。だから8日間で半分に減ってくれるんですよ。ところが要素129というやつを出すんですが、これ半分に減るのに1700万年、1700万年です。
いらないね。
ですから永遠に減りません。これだから人間の側からすると、もうこれは永遠に減らない、あの、要素の放射性物質なんで、甲状腺に徐々に溜まっていって成長を妨げたり、がんを起こしたりっていうようなことになるんですね。これ実はあの6カ所が動いたんで、東海村止まったんですよ。で、東海村の方の、これは実はデータがあるんですけどね。で、この中を見ると要素129がですね、実は東海村を中心にして、そこから房総半島の先まで徐々に下がっている。実は汚染されてるんです、すでにね。で、それが今度の時にはずっとスケールアップされた形で汚染される。で、それはあの貴重な栄養なんで、結構人間とか生き物どんどん吸収するんでね。
要素の特にあの 海藻がね、
そうなんです
吸収するんですよね。
で面白いことに、その海から時々顔を出す海藻と顔を出さない海藻がいて、で東海村で起こってるのは時々顔を出す海藻に高濃度になってるんですよ。つまり生き物が必死にそれを集めるんですね、放射能だと知らずに。で土の上に起こっても上から5センチまでしか浸透しないんですよ。つまりあまりにも栄養として大事なんで生き物が必ず捕まっちゃうんですね。普通だったら土の奥深くにだんだん浸透していって、いずれなくなっていくなというふうに思うわけだけど、表面5センチしかいかない。でこれが結局食べ物の中に入って、人々の内側から放射能で内側から打ってくるという構造になってる。
放射能っていうのは距離に成形するんだっ
け？距離の地上に反比例っていうことなんで、
地上に反比例か、
うん、だから距離が例えば1万分で1メートル 0.01 ミリというような距離で内側から体の内側に取っちゃったやつから打たれると、1万分の1の逆数ですから1億倍になります。ですから
だから食べ物で体に取り込んで細胞の近くにいるってことは外から見るより
はるかに1メートル先から見るのに比べると1億倍になっちゃう、
なっちゃう
というふうなことで、非常にこう考えていたよりもはるかに大きな影響が出
て、しかもこれから細胞分裂して成長していく胎児への影響というのは、その分裂する元の細胞のところにそれが影響があるから、そこに分裂してるから影響が大きいということ
ですね。今日は高橋君が作ってくれた小冊子の中に載ってるんだけど、日本でも実は被害出てるんですよ。これ大気圏核実験の時代で、大気圏核実験の時代にちょうど坂本さんの世代なんだけど、死産率が1000人中100人を超えてるんです。だから本当は坂本さんの世代は10人に1人もう1人多くなくちゃいけなかったんですね。でそれが結局大気圏核実験で消されてしまってるんですね。でそしてアメリカのデータなんか見ると、原発が止まった後だと子供たちの死ぬ率が下がるんですよ、原発止まると。で大体全米平均が 6% ぐらい死んでる時期、死ななくなってる時期に原発止まったところでは 18% も子供が死ななくなるんですね。それでも一機の影響なんですよ、たった一機。原発が6カ所村の場合には365機立つのと同じですから、ある意味墓場のように原発がずらーっと並んでるっていう風景と同じになっちゃうんですね。だからこれは当然影響が出ちゃうんです。だから早く、一日も早く止めていかないと。
だから3月31日にアクティブ試験というのが始まってしまって、今まで長いこと止めようと頑張ってきた人とか、それからいろいろ抵抗してたグリーンピースの人たちとか、なんか諦めちゃってね、もう引いちゃってる来てるいるんですよね。だけどこれは今ユウさんが言ったみたいに1日でそれだけ出ちゃうわけだから、始まったとしても、でも少しでも早くやっぱり始末してくれた方が